はい、続きまして次は、先住民族サミットに関する座談会に入ります。今日はですね、7月1日から4日の日程で開催されました先住民族サミットアイヌモシギ2008について、実行委員の中の統括代表でありました当放送局の茅野史郎さんに、まず主催者側からの意見を聞きながら、全員で参加した感想などを、話したいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず史郎さん、この日程とか会場とかの大むねのところを説明していただけますか。
はい、まず7月1日から4日まで、先住民族サミットアイヌモシギ2008という名前で、世界各国から先住民族を招いてですね、会議を行いました。で、1日は中央公民館でまず集まりまして、ビクトリア・タウリ・コープスさん、国連の先住民族問題に関する常設フォーラム議長さん、この方の、講演いただいたんですよね。で、その後アイヌ側からの発表ということで、私と宇梶静江さんのお話、そして夕食交流会ありまして、その時に木端幸子さんからカムイユカラを、披露していただきました。そして7月2日はですね、ウコチャラン家、討論ということで、3カ所に分かれて分科会をやりました。猿川歴史館では環境に関する話し合い、中央公民館の大会議室では権利回復に関する話し合い、そして私が館長を務めております、茅野史郎二豚にアイヌ資料館のホールでは、教育言語に関する話し合いということをやりました。そして午後に、その発表のまとめを中央公民館の大ホールでやって、夕食会と交流会を兼ねたものを中央公民館の大ホールと、1日2日同じ会場で交流会を行いました。それで3日目なんですけれども、午前中はですね、フィールドワークと称して、ニブタニダムとビラトリダム建設予定地の見学のチームと、文化歴史を探るということで、猿川歴史館、ビラトリ町立ニブタニアイヌ文化博物館、そして茅野市よりニブタニアイヌ資料館を見学いたしました。で、その後、札幌へ移動して、札幌のですね、ピリカコタンといいまして、札幌市アイヌ文化交流センターを会場に、そこで建てられている施設の中で、カムイノミを行いまして、その後、交流センターの中でですね、みんなで、海外の先住民のスピーチを聞いて、夜は交流会というような流れですね。で、最後ですけど、4日の日は午後からですが、会場は札幌コンベンションセンターで行いまして、ビクトリア・タウリ・コープスさん、先ほども紹介いたしましたが、国際先住民族問題に関する常設フォーラムの議長さん、この方の講演をいただいて、あと海外の先住民族とアイヌ民族からのそれぞれの主張ということを行いました。で、その後、実はこの先住民族から G8 各国首脳への提言ということをまとめまして、それを秋部秀夫共同代表から発表があったとした後、最後ですね、6時半から先住民族ミュージックフェスティバル in アイヌモシリ2008というのがありまして、
はいはい、
これにはアイヌレベルズとかですね、結城さんたちのアイヌアートプロジェクト、
はい、
それと沖さんのトンコリ、その他沖縄からも参加してくださいまして、ことぶきさんでしたっけね、そういうような結構盛りだくさんで、ちょっと長い説明がありましたけど、
はい、
この4日間、はい、こういうような行事を行いました。
はい、まずどうしてね、先住民族サミットを開こうというふうにこう考えられたんですか。
実は昨年の9月にですね、
はい、
市民、サミットという、オールタナティブサミット、もう一つのサミットという形で、会議があったんですよね、はい、それがありまして、その時に、北大の小野優吾先生、
はい、
であと今回の実行委員会の事務局長をやっていた結城浩二さん、その2人が参加して、はい、どうも先住民族サミットをやったらいいなというアイデアを持ちましてね。で、それがきっかけとなって、昨年の12月6日、設立総会を開いて、 動き出して今回の7月1日から4日までの実施ということになったんです、ね、
なるほど、あの開催に向けてやっぱりどんな苦労がありましたか。
やっぱりお金を集めることですね。
あ、なるほど。
実は公的資金をいくつか予定してたんですけども、はい、あの実際はですね、札幌市民プラザだったかな、
はい、
そちらから15万円いただいたんですよ、うん、でそれ以外はね、アイヌ文化振興財団の助成申請も落っこちまして、
はい、
あと環境財団に対するあの助成申請も落っこして、もう一時窮地に陥ったんですよ、
それはいつ頃ですか。
あれは新さんの3月の末ですから4月上旬ですね。
開催危うしみたいな状況だったんですね。
でそれがですね、いい方向にあの動きまして、
はい、
小野陽子さんっていう
の
がね、
はいはい、ジョン・レノンの奥さんね、
あの方がなんと1万ドル寄付してく
れた。
1万ドルですよ、1万ドル、だから
日本円です。
日本円、いよいよ
日本円でいくらですか。
100万ぐらい、
100万、
うん、ただ
30万ぐらいじゃない、い今のレート
だところが円高だったからね、100円切ってたんです。98万ぐらいだった。それがあの130円ぐらいだったね、130万円
になるんだけど、
まあ、それとあと某企業から100万円いただいたんですよ、まあ、私がちょっと頼みに行って、その他団体30万円とか10万円、うん、10万円、うん、10万円とか、うん、あとは個人会員ですね、うん、1人1件1000円という協賛金あるんですけどね、はい、あの関さんも
振り込み用紙ね、
そうそう、関さんも振り込んでくれましてね、
私は振り込まなかった。
振り込まなかった。あ、T シャツ買った。あの本当に大勢の方がね振り込んでくれましてね、はい、あと T シャツを売ったり、
グッズの販売ですね、
エコバッグというやつを売ったりですね、はい、資料集っていうのが、まあ、ここ私目の前に載ってますから、これが1500円で販売してますね、
はい
はい、でこういうやつの売り上げ合わせて、あの純利だけですよ、
はい、
純利だけ入れて600万円超えた。
おお、すごい、うん、
だからやっぱりね、
うん、
個人の会員の協賛金っていうのが
大きいですね。やっぱりあの 草の根で集まったお金は、一口が1000円でも数多く集まれば大きな力になるということですね。で、あの話は進みますが、うん、サミットで、一番っていうか、まあ、メインで訴えたかけたことはどんなことでしたか。
やっぱり日本の場合はですね、その我々の先住民族サミットが開かれる直前、6月6日ですね、
はい、
に、アイヌ民族を初めて先住民族というふうに認めたわけです、まあ、しかし先住民族と認めても、実際我々、日本における先住民族であるアイヌがどういうことを保障されるのかと、はい、いうのがまず分かんないですよね、ですからそういうことをまず明らかにしてほしいということと、あと海外の先住民の中ではですね、その思想的な弾圧とか、
はい、
表現の自由が制限されてたり、うん、そういう国の方もいらっしゃるんで、
うん、
そういう、例えばニカラグアとかグアテマラ、
うん、はい、
そういう南米から来ている先住民もいましてね、そういう人たちの意見を、我々の宣言としてG8 各国首脳に提出することによって、世界レベルでその何て言うんですか、自分たちの権利をちゃんと、うん、回復できる、
はい、
または獲得できる、
はい、
そういうことを訴えたというのが大きな理由ですね、理由というか目的でしたね、
はい、私としてはその結果的にその22項目というふうにね、
はい、
あのメディアで発表になった要望が、あの本当にこう G8 にきちんと伝わったんだろうかっていう、あの、まあ、あまりにも項目が多すぎやしないかなというふうな、あの感想を持ったんですけれども、その辺はどうですか。
まあ、そうですね、一番私がね、あの届いたかどうかっていうのは、本当に書類が受け取って見てくれたかっていう、そういう事実的な問題もありますけど、内容の中にね、
はい、
バイオ燃料ってあるんですよ、
はい、
例えばトウモロコシを使ってそれでエタノール作
る、はい、
そういうことをすることによって、実はアフリカでは本当に食料危機、
はい、
まあ、食料値段が上がって十分食べない、はい、ということは、実はこの先住民族サミットでも出てまして、
はい、
そういう、バイオ燃料を作るがために、そういう食料を作るのは、使うのは誤っていると、他のものを使うべきだということを我々も主張してましたが、そういうことは本当にひしひしと、ね、
はい、
感じましたね。
あ、そうですか。
それも一つに入ってます。
はいはい、あの時間はあっという間に過ぎまして、座談会の前半、ここで一区切りいたします。